オカルトエンカウンターズ、オカルトを推理する、ボリューム33、妖怪パート4。今回がパート4ですね。
はい、
はい、鳥山世間さんのガズ百鬼夜行、ずっと話してますけれども、
前編妖の続きですね。
はい、さらに続きます。
はい、
今回は、海座頭からですね。
座頭というのは座頭市と同じ、はい、目の見えない人、
そうです
ということですよね。
はい、はい、昔は、今だと盲人って言うんですけど、はい、昔は差別用語で、目くらって言ってましたよね。
大丈夫ですか言って。
大丈夫ですよ。
はい、
目が明るくないから、目が暗いっていうので、目くらって言ってたんですけれども。
逆にね、目が見える健常者のことは、目焼きって言ってましたね。は
い、そうですね、はい。そういう分け方を、昭和の時代はしてましたね。今は、言葉狩りじゃないですけど、あんまりそういう言葉が差別用語だよっていうので、消されてしまうんですが、昔は差別用語としては使われてなかったんで、いわゆるルッキズムの会話の話になっちゃうから、容姿としての話なので、だから目が見えない人だけじゃなくて、足が悪い人はイザリって言ったりしますよね。
イザリビッコ、
はい、
はい、
あとビッコですか、
あとチンバって言って、
チンバもそうですね。チンバビッコは足を引きずる感じで、はい、イザリはもう両足が動かない人ですよね、確か。そんな感じでいろいろ用語があって、今はもうちょっとね言わなくなったんですけれども、
まあ、座頭っていうのはあんまさんですよね。でもね、
そうです、はい、座っている頭と書きます。あとは兼業って言って、目の見えない人で頭のいい人っていうんですかね。
そうですね、
貴族。
まあ、その江戸時代はその盲人の人たちを保護するその、まあ、今でいう組合的なものがあって、まあそこで成り上がっていくと、まあ、兼業というね、はい、まあ、権力者になれると。
そうですね、
はいはい、
そういう感じの世界があります。
座頭というのは、まあ、着物を着て、まあ、目が見えないから杖をついてるんですよね。
そうです、そうです、
はい、
海座頭とは鳥山世間のガズ百鬼夜行や熊本県八代市の松井文庫所蔵品百鬼夜行絵巻などの江戸時代の絵巻にある日本の妖怪、ついに座頭も妖怪になっちゃったってことですね。
でも海がついてますからね、海坊主的 な、
ことなんですか、ね、そうですね、はい
はい、
ちなみにこの絵ですと、一応海を表すために船があって、
はい、
海と波が描かれてますね。
そうですね、
そこに宙に浮くようにこの座頭さんが琵琶を背負っていて杖をついているという感じであります。
あ、これ琵琶ですね。
そうですね、ちょっとギターケースみたいですけど、
昔はその琵琶法師といって、目の見えない人がその吟遊詩人みたいにその平家物語をね、こう語ったりとか、そういう職業もやってたんですよね。
そうですね、まあ、耳なし法一とかがやってた感じですけどね、はい、耳なし法一は目が 見えないですよね、あの人も
見えないですね、はい、すごいですね、この海座頭さん、な、波の上に立ってますね。
そうです。そして、熊本県八代市の松井文庫所蔵百鬼夜行絵巻にも書かれてるんですけれども、こっちの方がね、ちょっと顔が結構険しいというか、荒い
ユーモラスではありますけれども、は
い、毛が多いですよね。豚っ鼻で
ヒゲもじゃですね、
眉毛が異常に濃いっていう、昔の人でもこういう感じだったのかもしれないですね。
こっちの方だと着物も波柄ですね。
確かに。
で、まあ、なぜか海の上に立って杖もついてるというですね、はい、
妖怪画では座頭が海上に立ち、琵琶と杖を持った姿で描かれている。
はい、
ガズ百鬼夜行、百鬼夜行絵巻ともに解説文がないため、どのような妖怪を意図して描かれたかは不明であり、妖怪研究家村上賢治はこれを絵画のみ妖怪、絵画のみ存在する妖怪としている。海坊主の類ではないかとも思われるという。
まあ、私もそれをちょっと連想しましたけれども。
そうですね、
なるほど、もう本当に石燕の絵から始まってるということなんですかね、これも。
そうですね、
はい、
やはり妖怪の成り立ちからすると、障害を持った人が妖怪になりやすいという。
そうですね、まあ、先ほどの産めの時はまあ、弱者でしたけれども、はい、確かにそういうことはあるかもしれないですね。
海坊主も同じような 絵なんですよ、
はい、
海入道とかやっぱり海の中にお坊さんが立ってるよっていう、
あの座頭さんというのもね、座頭というのも頭を丸めてることが多いので、
はい、
まあ見た目お坊さんに見えますよね。
そうですね。なんでですかね、海にいる
っていうのは。どういう、まあ、海と
座頭、船乗りが襲われるっていうことだとは思うんですけど、ただこれ海坊主が海座頭になっただけのような気もしますよね。絵のモチーフが一緒なんですよ、うん、構図が。
あと絶対に海にいないような、もうあの目の不自由な人が海にいるっていうところが怪異なんじゃないですかね。
そうかもしれないですね、はい、
ちなみにあのあんまりエピソードがここではね書かれてない海座頭ですけれども、あの多分このシリーズだと初めて出すと思うんですが、あの藤田和弘先生という作家さんが書いてる牛音虎というですね、
はい、妖怪漫
画、これも日本の妖怪を語る上では結構重要なエポックメイキングな漫画の一つ、昭和で使い古された妖怪退治物を、まあ、平成の時代にバージョンアップして非常にね面白く書いた漫画で、ここもね様々な妖怪が出てくるんですが、私は海座頭はこの牛音虎でですね、海の妖怪の元締めというですね、ちょっと偉そうな感じで、まあでも割といい妖怪ではあるんで、まあいいというか味方をしてくれるんですけど、そこで見た記憶が、
ああ
というかそれしかないですね。
座頭から兼業になってるかもしれないですよね。そのランクランクの話らしいんで、座頭も
一応ね、はい、なんか海の妖怪たちを
まとめてる
元締めとして、ああ牛と虎の前に現れて、へえ海座頭って言うんだというのが私のまあ海座頭体験ですね。まあ藤田先生もそれ以上あんまりね活躍は全然書かれてなかったんですけれども、はい、
これちょっとパッと思いついたんですけど、
はい、
目が見えないから海岸の中に入っていっちゃった人を海座頭って呼んでるだけじゃないかっていう。
ああ、そうなんですかね。
いや、その絵からするとそういう感じかなと思っちゃったんですけど、特に妖怪味もないんですよね。
まあただ海の真ん中で波の上に立ってたらそりゃ妖怪だなと思いますけれどもね。
うん、何も書いてないですもんね、説明が。
まあこれ陸上にいたら普通の座頭さんですからね。はい。